使徒の働きの第27章を開いていただきたいと思います。司会者が28章を開いていただきましたけれども、27章を復習の意味で読ませていただきたいと思います。34節のパウロの勧めの言葉、それを先週は中心にお話をいたしました。ですから27の34節をご一緒にお読みください。はい。ですから、これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありません。まあ、この場所から髪一筋も失われないという題でお話をいたしました。絶体絶命のような危機にあって守りたもうた主の恵みを学んだことであります。パウロのローマに向けての旅、簡単に復習いたしますと、最後の旅がクレタ島から出発をいたしまして、本当はクレタ島の西の端に着く予定でしたけれども、嵐が来てしまいましたので、地中海のど真ん中に放り込まれ、そしてユーラクロンという大きな嵐になって、西へ西へと漂流していきまして、ついにマルタ島、字が見えるでしょうか。地図で見えると信じますが、見えましたか。はい、マルタ島に漂着をした。そこまでお話をいたしました。で、そこからこの28章に入るわけであります。まず一節に注目してください。こうして救われてから、彼らがこの難波から救われてから、私たちはここがマルタと呼ばれる島であるということを発見をいたしました。最初は分かりません。どこの島か何にも分かりませんけれども、周りの人たちと話しているうちに、なんとなくこの島がマルタという名前であるということが分かったというのです。何語で喋ったのだろう、興味があるところですが、このマルタ島というのは面白い歴史を持っておりまして、ずっとパレスチナのそばにあるフェニキアという商売の港がありますけれども、そことよく連絡を取っていた。そしてその人たちが住んでいたとも言われます。ですからフェニキア語が喋られていたのではないかということですから、パウロたちも少しはその言葉が分かったのではないかと思います。さて、このマルタ島という島についてちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まず場所から確認をいたしますが、地図、先週も お示ししましたところの地図をちょっと見てください。シシリア島から約80キロメートルぐらい南のところにあります。で、今はマルタ共和国という独立国になっております。そのところに、聖パウロ湾という湾があります。昔から名前、そういう名前じゃないんですね。パウロが漂着したというところから、聖パウロ湾という名前になっております。ちなみにマルタというのは小さな島ですけれども、イタリアとも一緒ではない。第二次大戦の時にイタリア、ドイツ、日本が枢軸国として戦いましたけれども、その時に反対側、イギリス側について、そしてここが輸送船の基地になって非常に攻撃を受けたという、そういう場所で有名であります。全然ことは関係ありませんけれども、私たちが言語学校で、スワヒリ語を勉強しておりました時にもマルタ出身の神父さんがおりまして、とても親しくなりました。ですからとてもよそとは思えない感じであります。で、海岸について写真だけを2つだけちょっとお見せします。別に私は観光会社からPR 料をもらっておりませんけれども、ともかく 地中海の旅行の中ではナンバーワン、ナンバーツーぐらいの人気だそうです。こんな綺麗な海岸があります。さあ、海岸のところはそこまでにしておきまして、マムシの事件が発生をいたしました。はい、2と3をお読みくださいますか。1節、2節と3節、28、ご一緒に。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。なんかこう、もう実感が湧いてきますね。しかもこの私たちという言葉が何回も出てくることを皆さんお気づきだと思います。彼らとは言っておりません。どういうことでしょうか。私たち、使徒の働きで私たちという言い方をしているのは、これを書いたルカ、ルカが一向に加わっている時には私たちという言い方をしています。ルカがちょっと外れている時には彼らという言い方をしています。ですからこの私たちというのはとても意味があるんですね。ルカさんはその中に入っておりまして、波の中から泳いで渡ったもんですから、寒さでガタガタ震えておりました。どうして寒いって分かりますか。彼ら冬を過ごすために、この島にいたわけですから、冬だったわけです。泳いできたもんですから寒かったでしょうね。島の人たちはとても親切で、焚き火を焚いてくれた、焚き火を焚いてくれた、本当に素晴らしいことだと思います。皆さん、こんな当たり前じゃないかと思うかもしれませんけども、この土地を知っている人から見るとこれは格別なご馳走だったそうです。この芝はそんなに木が生えていないんです。草がちょぼちょぼっと生えている程度で、その本当に乾燥した島なんですね。あんまり木が生えていない、森もないですけれども、彼らはもうなけなしの、木を集めて焚き火を焚いてくれてご馳走してくれたっていうんです。本当にこれは人々の親切を感じることでありますが、その時パウロも寄せばよいのに、みんなの助けをして、芝を、人抱えの芝を束ねて火にくべたと書いてあります。パウロはもう、船に乗っている時から囚人ではありましたけれども、まあ船長のような役割をしておりましたね。ずっとそれは先週先々週の物語で皆さんお気づきと思います。もうパウロは囚人でありながら指導者、船長だったわけです。手にはおそらく鎖がくっついていたと思います、ね、でも鎖がくっついたまま彼は芝を抱えてきて、焚き火にくべようとしたんですね。まあ迷惑なのはその中にいた蛇です。冬眠を楽しんでいたわけですね。まだ冬ですから、わかりますね皆さん、まだずっと冬でずっとずっと寝ておったわけですけれども、なんか知らんけども、その居心地の良いねぐらからふっと連れ出されて、そしてあったかい、焚き火のそばに来たもんですから、わっと目が覚めてですね、そしてこれはなんだ、春が来たということでびっくり仰天いたしまして、そしてそれを束ねて、くべようとしているところのパウロの手に絡みついたというのであります。なんか漫画チックな面白い話ですね。マムシと書いてありますが、私たちが知っているマムシではないみたいですね。私たちが知っているマムシというのはちっちゃいですね。そして元気が良くて、飛び跳ねたりするようなそういうマムシですけれども、これはちょっと手に巻きつくっていうんですから、なんとなくちょっと長っぽそい、まあ青大将のような感じの蛇だったかもしれません。いずれにしろパウロの手に巻きついた、その時に島の人たちの反応が面白いですね。この生き物がパウロの手からぶら下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、まあ彼らは人殺しだと推測したわけです。大体彼は囚人であることがこの手の鎖でわかりますから、囚人であるのにやっと海から逃れて やれ助かったと思ってるかもしれないけれども、正義の女神はこの男を許さなかったんだ。彼はペタペタペチャペチャペチャペチャと話をしていたわけですね。パウロはそのことをきっと片言ぐらいは理解できたと思います。何を言ってるんだろうなと思ったけれども反論しないで、ともかくパウロは猶予を迫らず、その手に絡みついたところの、マムシさんを焚き火の中にポンとくべたんですね。どうなったと思いますか？はい、蛇のバーベキューができたということでありますけど、まあどんな匂いがしたかは分かりません。みんながそれを食べたかどうかも分かりませんが、ともかくバーベキューになってしまったわけであります。人々は、あ、だけれども彼は毒によって今にも倒れるかどうするか見てよと見てところは、その気配がないもんですから、島の人たちは今度は反対の反応をいたしました。彼らは考え方を変えて、この人は神様だ。英語の聖書を見るとこのゴッドに小さな G がついております。大きなキャピタルの G じゃなくて小さな神々の一人だということで、まあ彼らの考え方ですね。これもなんか偉い人に違いない、神々の一人に違いない、神様だ。今度はみんな拝み始めようとして、まあそういう面白いエピソードがありました。しかしそのことによって、7節を見ますと、島の首長でポプリオという人がいたと。その人が領地が近くにあったので、彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしをしてくれた。きっとこのことがあったからでしょうか、彼らはこの276人全部を招待したかどうかは分かりませんけれども、できる限りの接待をして、おもてなしをしたわけであります。この物語の中で本当におもてなしの幸いな記事がたくさん出てまいりますね。そして8節を見ますと、たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治したと書いてあります。彼はそこにおいて主イエス様が与えてくださった権威ということを信じて、この病の人たちを癒してあげたわけです。さてそこで皆さん何かの記事を思い出すでしょうか。主イエス様が最後の宣教命令を下しなさった時に約束を与えた記事がありますね。開いてみましょうか。マルコ16:15、マルコ伝16:15です。そこでイエス様は全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいという命令を与えておられます。この記事がもともとのマルコ伝にあったかなかったかということについてはいろいろ議論がありまして、ないなかったという議論の方が強いんですけれども、しかし私はこれはマルコ伝の趣旨に沿ったものであると考えます。さてそこに何と書いてあるでしょうか。イエス様が全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言った後で17節と18節、皆さんお読みください。3、はい、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。おそらくパウロはこの言葉を知っていたか知っていないかは分かりませんけれども、この約束というものは捉えていたと思います。彼は主のしもべとして福音を伝える者に与えられた神の権威を信じて、その蛇をもつかみ、あるいは病の人たちを癒す、その働きをいたしました。そのことのゆえに今度は使徒行伝に戻りますけれども、 28章の9と10ご一緒にお読みください。3、はい、よろしいですか。ちょっと早すぎましたか。28の8と、9と10。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。彼らはここに3ヶ月とどまったわけですが、3ヶ月、一生懸命に食べるもの、寝るところ、着るもの、全部を手配してくださった。そして最後には、お選別までくださったというのであります。本当に心温まる、記事ではないだろうかなと思います。さて、マルタ島にいつまでもいるわけにはいきませんから、そろそろ出発をいたします。はい、11節、今度は出版するところです。ご一緒にお読みください。はい、3ヶ月後、私たちはこの島で冬を過ごしていた。船首にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版したと書いてあります。もし彼らが着いたのが12月ぐらいだったとすると、1月、2月、3月ぐらいまでそこに滞在していたのではないかと思います。3ヶ月間。ローマの習わしで冬の間は地中海、特別な事情がない限りは航海してはいけないという決まりがありました。非常に嵐があったり難破したりということが多かったもんですから、それがだんだんと解禁されてくる3ヶ月後、その島におとなしく3ヶ月とどまっていた大きな船があったというんです。そしてその船首っていうのは一番最後のところ、最初のへさきのところですね。そこにデオスクロイっていうのは双子という意味ですけれども、ゼウスの双子、そういうような印のある船で、これは通常の船ではなくて、政府御用達の船です。で、当時のローマ帝国というのはエジプトからたくさんの小麦をローマに輸入し、でローマの市民たちに小麦を分けてあげるということで、彼らはその国を成り立たせていたわけです。皆さん、パンとサーカスという言葉は聞いたことがありますか。ローマが何で成り立っていたかというと、パンとサーカス。パンというのは食料、小麦、サーカスというのは見せ物、いろんな演球技場で楽しい催しをする、そういうことで人心をつかんでいたんですけれども、ローマ市民には小麦がタダで配られていたんです。それで彼らは私生活といいましょうかね、市民生活を安定させていたわけであります。まあ、今安倍さんがお米をタダで配ってくださったら、相当もっと人気が上がるかもしれませんけども、まあ、そんな感じであります。その小麦がエジプト、アレキサンドリアからもう定期的に運ばれていたんです。その船の一つです。政府御用達の船がいよいよ冬が終わったので出版しようとしていた。もう一度ちょっと地中海の地図を見せていただけませんか。よろしいですか。さっきと同じ地図ですけれども、今度はこのマルタを出版いたしまして、北の方に行ってシシリー島、あるいはシチリア島、そのシラクサという大きな港があります。シラクサ。そしてシチリア島のを出ましてから、今度はレギオンというイタリア半島の、ちょうど長靴の形って言いますが、長靴の突先、それがレギオンという町であります。その港に立ち寄って、そして、イタリア半島の真ん中辺のポテオリというところに着きます。だいたい地図を見ておいてくださいね。ポテオリ。そしてポテオリで船を降りて、あとは陸路、ずっとローマまで、100キロ余りを歩くわけであります。そこにトレス・タベルネと、それからアピオ・ポロという 場所がありますね。ちょっと皆さんの頭の中に入れておいてください。さあ、それで聖書に戻ります。はい、28章の12節、出版して白草に寄港して3日間とどまり、まあ船の関係とかいろんなことがあったんでしょう。そこから回ってレギオンに着いた。先ほどの地図でお分かりですね。シシリア島の白草に寄港して、それからイタリア半島のレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、この記事を書いたルカは非常に細かいですね。なぜ出版したかということも理由まで書いてあります。南風が吹いた、あ、これなら便利だ。南風ですから北に向かっていくにはちょうどいいわけです。はい。そして2日目にはポテオリに入港したと書いてあります。で、14節を見ますと、ここで私たちは兄弟たちに会い、進められるまま彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着したと書いてありますが、ここでポテオリっていうのが割合重要な町なのであります。どういうふうに重要かと言いますと、ローマに入ってくるところの物資、海から入ってくるところの物資はほとんどがこの港で、積み下ろしをしていた。ですからポテオリというのが非常に大切な港であったということが、古代の歴史でわかります。現代で言いますとナポリ、皆さんもね、ナポリ、きっとご存知でしょう。ナポリ知らなくてもナポリタンはご存知でしょう。ともかくあのナポリであります。あのナポリの隣です。同じ湾なんですけども、東側がナポリ、こっち側、西側がこのポテオリ。でポテオリの方が海が深くて、大型船が泊まりやすかったのであります。それでポテオリに着いた。そこは有名な貿易港でありましたので、そこは人口も多く、ユダヤ人社会もあったということが、歴史家のヨセフスという人が書いています。人口の多いところ、商売が盛んなところ、必ずユダヤ人がおります。そしてユダヤ人がいただけではなくて、今何と書いてましたか。兄弟たちに会い。これ兄弟たちって誰の兄弟でしょうか。親戚ではないんです。クリスチャンということです。そこにパウロが着く前にもクリスチャンたちが存在していた。そして彼らはこの福音のために一生懸命に働いて、今は囚人になっているパウロを手厚くもてなしたというんです。7日間進められるままに、どうぞどうぞ、いや私たちは今囚人の立場ですから、私たちがあなたたちと友達だときっと迷惑がかかるでしょうから遠慮したんですけども、最初はね、ではと言ってパッと言ったわけじゃないんです。申し訳ありません、申し訳ありませんって、いやいや、何回か やり取りしたんでしょう。どうぞどうぞということで進められるままに7日間滞在した。その時警備はどうなったんでしょうかね。まあ私は思うには、パウロの警備隊長は百人隊長のユリアスという人ですが、ユリアスはとてもパウロを尊敬し信頼していましたから、まあ大丈夫、目つぶっといてあげるから、ゆっくりしてらっしゃいと、こういう感じで彼はポテオリで滞在したのではないかと思います。ちなみにポテオリの写真出ました。はい、これがポテオリの市街です。今の市街ですね。それからもう一つの写真は当時のポテオリの遺跡がちゃんと残っております。大きな町であったことが想像できると思います。さあ、そこから最後のラストストレッチに入ります。15節ご一緒にお読みください。14節、ローマに到着したと書いてあるんですね。もう到着しちゃったと書いてあるんですけど、もう一度15節にその途中経過を繰り返しております。ここをちょっと興味があったもんですから、皆さんと深く学んでみたいと思います。はい、15節、私たちのことを聞いたトレス・タベルネまで出迎えに来てくれた。 パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。ここで兄弟たちと書いてあります。この兄弟たちはどういう兄弟たちでしょうか。先ほどのポテオリの兄弟たちとは違う兄弟たち。当然この流れから言うとどの兄弟たちでしょうか。お分かりですね。これはローマ教会の信徒たち、その意味で兄弟たちと言っています。で、このポテオリでの滞在を終えて一行はローマへの最後の行程、測ってみますと大体180キロアッピア街道、皆さん聞いたことありますね。ローマは帝国で街道を作ることがもう非常に長けておりました。街道を作ったり橋を作ったり、そういうことがもう大好きな、まあいわゆるインフラの天才がローマ人です。ともかく立派な街道、今でもそれが残ってるんです、石が、ね、私たちの道路っていうとね、もうすぐ壊れて何度も何度も掘り返したり、直したりしてますが、2,000〜3,000年前の石がまだ残って使われてるっていうんですから恐ろしいですね。それがアッピア街道です。そのアッピア街道をローマに向かってずっと歩いていく、その途中でアピオポロとトレスタベルネという双子の町があります。これはお互いにくっついておりまして、だいたい10キロぐらいの間隔ですけれども、ローマから言うと70キロぐらいの距離です。70キロというと皆さん普通に歩いて何日かかります？まあ、2日はかかるでしょうね。2日かかる。ですからそんなに簡単じゃないんですよ。私たちが誰それさんが来ますからと言って、そして中目黒の駅に出迎えに行ったのとはちょっと違うんです。相当違うんです。70キロですから、ここから行きますとどの辺でしょうか。熱海までは行かないけれども小田原ぐらいまでは行くでしょうかね。そのくらいの距離です。皆さん考えてくださいね。でパウロはその道を、まあ、囚人としてね、一応ついていったわけですけれども、その途中のそのアピオポロ、アピオポロっていう名前は、アッピア街道の村という意味だそうです。アッピア街道の村、アピオポロ、そして、トレスタベルネ、これの意味が面白いんですけれども、三軒茶屋という意味だそうです。このすぐ近くに三軒茶屋というのがあるんですね。トレスというのは3つということです。食べるねというのは分かりますか。食べるねというのは食べる場所ということです。これは嘘ではありません。志木先生はきっといろいろ冗談を作るのが有名だからと、変なふうに解釈して、食べるねというのは食堂という意味です。いいですね。三軒の食堂があった、宿屋があった、ですからトレス食べるね、覚えやすい。ともかく、この2つの場所にローマ教会からの信徒たちがお迎えにやってきたっていうんです。素晴らしいことだと思います。彼らは何のためにやってきたんでしょう。パウロ先生という方が今ローマに近づいている、聞くところによると囚人としてやってくる。きっと囚人だから食べるものももう十分ではないだろうし、着るものもボロボロかもしれないし、洗濯なんかしていないかもしれないし、靴もきっと破れかぶれの靴を履いてるかもしれないし、まあ大変だろうね。みんな新しい靴を持って、新しい着物を持って、おいしい食べ物を持って、せめてそのトレス食べるねぐらいまでは迎えに行ってあげよう、そういう歓迎団を作った、ウェルカムチームを作ったっていうんですよ。ウェルカムチーム、いいですね。彼らはそのウェルカムチームを作って、その道の途中であるトレス・タベルネ、そして、アピオ・ポロまでやってきた。どうして2つの場所なんだろう。聖書の説明を読みますと、脚力の差があったというんですね。A グループ一生懸命歩いて、 このアピオポロまで来たんですけど、次のグループはきっと年取った人が多かったんでしょうか、もうそんなに早く歩けないよって言ってですね、とりあえず食べるねぐらいで腰を下ろしていた。だから2グループに分かれてしまったんだ。とてもですから写実的ですね。本当になんかそこに私たちが現場にいるような感じの、非常にこの生々しい描写がそこにあります。いずれにしろパウロとその一行はその彼らを見て非常に勇気づけられた、この勇気づけられる勇気、あるいはチアという言葉がありますけれども、こう元気というんでしょうか、元気を与えられたということです。こんな小さなことかもしれないけれども、彼らはもう長い航海で、くたびれ果てていたわけです。着物もきっと取り替える暇もなかったし、洗濯する暇もなかったかもしれない。食べるものもまあその前のところでアピオポロではなくて、ごめんください、ポテオリでね、きっとポテトかなんかいただいたかもしれませんけども、ともかく食べるものもそこそこという感じだったけれども、ともかくその旅で疲れ果てたところの一行に対して、このローマから歓迎チームがやってきた、ウェルカムチームがやってきた。それは彼らにとっては大きな励ましだった。ですから、この15節に神に感謝し、ああ神様、あなたは私たちを見捨てず私たちを励ましてくださる素晴らしいお方です、感謝ですと言って神に感謝し、そして勇気づけられたと書かれています。私たちがさまざまな社会において奉仕をさせていただくことがあるでしょう。あるいは宣教に対する奉仕のことがあるかもしれませんけれども、どなたかに私たちが神に感謝し勇気づける奉仕ができたならば素晴らしいなと思います。多分5年ぐらい前に私は高齢会の冒頭にこのところを取り上げて書いたんです。覚えていらっしゃる人がいれば感謝ですけれども、覚えてなくても結構ですけれども、私たちが宣教師としての長い経験をさせていただいたときに、本当にたくさんの多くの方々のご愛によって勇気づけられる、こういう経験をさせていただいたことを思い出しながら、私はこのパウロが、この神に感謝し勇気づけられたっていうことは小さな言葉ではないなと思いつつ、感謝していたことでございます。ローマ教会の側からこのウェルカムチームを考えてみたいと思います。ローマ教会はパウロについて知っていたでしょうか、知らなかったでしょうか。当然知っていました。ちょうど3年前に彼らは手紙をもらっていたんです。何という手紙でしょうか。ローマ人への手紙です。3年前ですよ。そして3年前に彼らはローマ人への手紙をいただいて、その手紙の中で彼らはキリスト教の真理とは、福音とはどういうものであるかという、パウロにとっては大論文、福音の骨格を示すようなそういう手紙をもらって、普通の手紙じゃないんです、神学論文のような手紙をもらっていたんです、ローマ教会の人たちはね。そして彼らが毎日毎日歩むべき実際生活をどうするべきかという実践的な教えもたくさん入っている。皆さんがご存知のあのローマ書、それは3年前に書かれているんです。そしてその最後にパウロは、私はローマに行きたいという熱望を書いています。ちょっと調べてみましょうね。皆さん、ローマ人への手紙、15章パウロはこのローマ書の手紙16章にわたるところのいわば大論文です。大論文の締めくくりに こう書いています。16-28節からお読みしましょう。どうぞ28-29、3、よろしいですか。15-28、はい。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときは、キリストの満ちあふれる祝福を持っていくことを信じています。あなた方のところというのはローマということです。でパウロはローマが終点ではないと言っています。ローマを経てどこへ行きたい。イスパニア、スペインに行きたい。どうしてスペインなんでしょうか。その当時の世界観から言うと、スペインはもう西の果て、世界のおしまい、もうこれ以上行ったら崖になって終わってるかもしれないという、そういうあの地理観ですから、私はもうスペインに行きたい、そのためにはローマに、あなた方のところに行って、そして交わりをし、あなた方にさらなる教えをし、そしてあなた方から送られて、私は次の宣教地スペインに行きたい。その時には彼は満ち足れる祝福を持っていくことを信じています。3年前はですから、そういう計画を立てていたわけです。実際どうなったか。この手紙を書いてから1年後にパウロはエルサレムで捕まってしまいます。そして今度は囚人になって、カイザリアというところにぶち込まれたそうだ。そして今度は裁判のためにローマに来るそうだ。そういう噂までローマの信徒たちに伝わってきました。そしてその途中で、船が難破してしまって、今なんとか島というマルタ島というところについている。それがだんだんこちらにやってくる。こういうニュースがローマの信徒たちに伝わった。まあ私たちの通常の考え方で言えば、ローマ教会で役員会を開いたと書いてませんけど、想像です。役員会を開いた。役員の間でどうしよう。パウロ先生がローマに来ることになっている、迎えに行くことが礼儀じゃないだろうかという人もいましたし、まあ囚人なんだからね、その辺は少し控えめにした方がいいよというような慎重な意見があったかもしれません。確かに偉大な人かもしれないけども、やっぱり顔を見てからでないとわからないから、そういう慎重な考え方を言う人も役員の中にはいたでしょう。私はきっと役員会を2つに割れたんじゃないかなと思います。心から歓迎しようというグループと、いや少し慎重に考えた方がいい、どっちが勝ったかっていうと、行きましょうという方が勝ったらしい。これは私の想像ですけど、そう簡単にね、皆さんが喜んでっていうわけにはいかなかったと思いますけれども、彼らの中には福音のために命を捧げているところの伝道者に対する敬意を表すべきではないか、感謝を表すべきではないか、たとえそれが鎖につながれていた人間だったとしても、そうではないかという意見がきっと勝ったと思いますね。それでこのウェルカムチームが派遣されてきたというわけであります。本当に主はこのようなウェルカムチームを用いて、本当に旅行で疲れ、あるいは囚人という立場でおそらく落胆していたかもしれないパウロに対して大きな励ましを与えた。主イエス様もまた私の弟子であるということを理由に、あなた方が冷たい水一杯をするならば、それはどんなに大きな報いを得るだろうか。それはあなた方が冷たい水一杯を私の弟子に差し上げることは、それは私にすることと同じだと評価しておられるお方であります。私たちもさまざまな状況と立場において励ます存在とならせていただきたいと思います。また励まされることを感謝をしたいと思います。その励ましの背後には、愛なる神の豊かな恵みが注がれているゆえに、私たちは人々からの励ましをいただくことができる。そういうことを思いますときに、 この小さな、この使徒行伝のお言葉ではありますけれども、私たちの日常生活の中にも当てはめつつ、主の御業を私たちの立場で果たさせていただきたいと思います。使徒行伝の28章、もう一度それでは15節をお読みしまして、お祈りをいたします。ご一緒にお読みください。3、はい。私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。お祈りをいたします。神様、私たちには多くの励ましを必要としているところの兄弟が、姉妹が私たちの周りにおります。いろいろな状況によって失望したり落胆したり悲しんだり落ち込んだりする人たちがたくさんいらっしゃることです。どうか私たちはその方々に対していつでもあなたからの愛を持って勇気づけることができる、励ますことができる励ましてとして、この一週間も存在することができ、言葉を行動をすることができるように御助けを与えてください。まだ私たち自身がさまざまな状況で失望し落胆し、そして悲しんでいる場合も多くあると思います。しかしその時にあなたがあなたの器として使わせてくださる神の使者を通して私たちも励ましをいただき、そしてその背後にある神の愛を監督することができるような魂としてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。